Ečina teki mi jönsön a csú jönszeceni. Mosi Kriston a nánotameni hina no ukerunara, anatangatava, szájvájdes. Nazanara, éjko no mitama, szunácsi kami no mitama ga, anatangata no uini, todomatti gudasako kardes. Éjko no mitama, kami no mitama ga, anatangata no uini, todomatti ito. これは事実ですから、栄光の霊を、栄光の御霊を与えてくださいと祈る必要はありません。あなたの感情は必要であります、ありません。パウロはそのうちにイエス・キリストを宿し、権威を持っていました。しかし、そのパウロも時々怯え、弱さを感じたのですから、権威は強さ、力を意味していません。権威とは何でしょう？自分は脇役として、イエス様の後ろに立ち、主イエス様ご自身に語らせるならばイエス様のご栄光が現れます。あなたはいかにして謙遜、喜び、勝利、身を自分のものにすることができるのでありましょうか？あなたは自分がイエス様と共に十字架につけられ死んだことを感謝してください。あなたはイエス様のよみがえりにより新しく生まれ変わりよみがえったことを感謝してください。聖霊はあなたがイエス様のよみがえりの力で生活する力であります。これを感謝してください。教洗礼を受けて水の中に入るとき、あなたは2000年前にイエス様と共に死に、預かるバプテスマを受けたから、今日水のバプテスマを受けるわけです。今日受けるバプテスマは2000年前に受けた、預かった死のバプテスマを公に明かしするわけです。ですから、誠の洗礼の日は今日ではないんですね。私たちイエス様に会ってイエス様と共に十字架につけられたあの2000年前のことです。今日は洗礼の日ではなく、洗礼をもうすでに受けた洗礼を明かしする日です。私たちは自分は主と共に死に葬られ、私は生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのであるという事実を認め、己を主に委ね、心からなる感謝を主に捧げているのでありましょうか。主イエス様の十字架と墓とよみがえりは全人類の十字架と墓とよみがえりでした。私たちはこの永遠に変わることのできない歴史的な事実を信仰によって初めて自分のものとすることができます。洗礼はこの個人的な体験の証です。行政の送る人々は、十字架によってこの世と分離され、この世に死んでいるのです。そして、自分はこの世にもう関心がない、全然興味がないといった状態にあるはずです。また行政の送る方々は、墓によって古き人は終わりを告げ、妬みや己を正しいとする自尊心も終わりを告げたということを知っている人です。それから自分はもうすでにイエス様に会って死に預かり、バプテスマを受けているから、水のバプテスマを受けるのであるということを認めている方々です。また今日洗礼を受ける兄弟姉妹はイエス様のよみがえりにより共によみがえらされて新しい人に作り変えられたということを認めているのです。ですから洗礼は喜ぶことのないイエス様の成したもうた救いの御業を明かしすることです。洗礼によってあなたは心の中で信じていることを外に表し明かしするのです。自ら上がり洗礼が終わった後、あなたは私の汚い汚れた嫌な見るに耐えない古き人は主と共に死に、今や新しい命に生きることができた主を褒めよ、心から賛美をし、 主に感謝することができるのであります。最後にエリシャに戻りまして、エリシャはエリコの救いのために用いられた道具となりました。エリシャは新しいサラであり、その中には死をすなわち蘇るの力がありました。いかにしてエリシャはこの働きの用意をしたのでありましょうか。神の用いたもうこのような器は一体いかにして生まれたのでありましょうか。エリシャはヨルダン川を渡らなければなりませんでした。今から考えるとエリシャは自分自身に対して死ななければならなかったんです。十字架が自分の経験にならなければなりませんでした。そしてエリシャの力は蘇るにあったのです。私たちはイエス様と共に十字架につけられ共に蘇りました。エリシャは油注ぎにより権威を授けられました。エリシャは地下に死に、死の川を渡り、蘇り、上からの油注ぎを受け、これらを信じ続けました。これがエリシャの生活でした。エリシャはこの信仰を持って前進し、その結果、解放とリバイブに達したのです。エリシャと同じように私たちが自分は、イエス様と共に十字架で死に、かつ共に蘇り、神の霊が自分の生活の上に留まっているということを信じ続けるならば、地の塩となることができます。私たちは、エリシャと同じように蘇るの命の器でしょうか。私たちを取り囲む人々は、逃れ道を見出すことができず、我々のところにやってきます。私たちからは、蘇るの力は、ほとばしり出るでしょうか。イエス様は弟子たちに、あなたたちは地の塩であると言われました。私たちは東京の地の塩でしょうか。地部の家族の塩となっているのでありましょうか。生まれながらの人は、古き人は古い皿です。生まれながらの人は死の川、ヨルダン川を少しも知りません。生まれながらの人はイエス様のよみがえるの力を知りませんし、聖霊の油注ぎも分かっていません。新しい皿だけが救いと解放をもたらします。ところで、たとえ新しい皿であっても、その中に塩がなければ何の役にも立ちません。同じくあなたもイエス様のよみがえるの命を持たないでは何の役にも立ちません。しかしあなたがイエス様のよみがえるの命を持って生活をならば、周りに住む霊的に死んでいる人々を救いに導き、素晴らしい逃れ道を与えることができるはずです。東京はリバイバルを必要としています。イエス様が必要なんです。私たちの周りの人々は、クリスチャンたちのうちにイエス様が見出されなければいけないんです。イエス様はご自分の影響を表すために人間を必要とします。イエス様はご自身についてだけ語り、役割を演することを好まず、自分の美しさや知恵を誇らない人々を求めておられます。東京は悪魔の手中にあります。人の魂を悪魔の手からもぎ取らねばなりません。主は今、私は誰を使わそうかと尋ねておられます。信仰によって自分がイエス様と共に十字架で死に、イエス様と共によみがえり、見た目によって前進することを感謝する者は、 リバイブルを起こす道具として用いられる光栄に預かるものです。